こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大、愛大の文学部の時間。今回はケンジブリッジが愛知大学オープンキャンパスにお邪魔をしまして、文学部歴史地理学科近藤先生にお話聞きに来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。近藤明と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらのコーナーもねレギュラー出演ということでいつもありがとうございます。
はい、毎回お世話になっております。ありがとうございます、
はい、今日はですねオープンキャンパスに来ておりまして、まあ、初めての試みということで、うん、愛知大学の外の景色を見ながらの、ね、収録ということになってるんですけど、今日のテーマが豊橋キャンパスの歴史ということでいきたいなと思います、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
豊橋キャンパスにようこそお越しくださいましてありがとうございます、はい、じゃあちょっとキャンパスの歴史についてですね、はい、まずこのキャンパスですけど、もともとはですねこの高志原っていう、まあ、豊川の河岸段丘、あ、ちょっと専門的な話になりましたね、うん、の段丘面の上にあるところで、だから豊橋の町よりもですねちょっと高いところに、あります。だいたい標高でいうと20メーターぐらいで、あの豊橋の吉田城があの標高10メーター、豊橋駅でだいたい7メーターぐらいというところなんで、うん、ちょっと、まあ、上がったところになるんですが、あの非常に、まあ、あの土地は平らで、まあ、高知原っていうような、土地でした。で昔はですねあの江戸時代ぐらいまではですね水があんまり来なかったので、まああの比較的ですね耕作もしてるんですけど、まあ、森や林みたいな感じのところだったのがですね、うん、1908年に旧陸軍の第15師団というのが開設されまして、でそれがまあ1925年にですね軍縮の影響で、まあ、軍隊師団は廃止されるんですけど、まあ、そこのですね師団の本部と歩兵の第60連隊というものがあった跡地がですねあの陸軍の学校に転用されまして、うん、でまあ、それがあの1946年に愛知大学に変わってですね、今日に至るということで、まあ、だからいわゆる学校としての歴史は100年ぐらいあるっていう、まあ、そういう落ち着いたキャンパスっていう感じに、なっております。まあ、せっかくですからちょっと印象みたいなものもしありましたら、あの
印象ですか、僕高校がそもそも僕豊橋工業出身なんで、まあ、結構馴染みのあるところなんですけど、
そこも陸軍ですね、
はい、確かにこう森とは言わないですけど、すごい木がめちゃくちゃ多いなって印象は昔からずっと思ってましたね。
そうですね、豊橋工業もね、まあ、今工科高校になってますけど、はい、あそこはあの市長兵かな、あの輸送隊の、うん、跡地で同じ時にやっぱりできた、もともと当然そこはあの軍隊の敷地なんですけど、だからあの、うん、木の太さとか一緒ですね大体、うん、あの豊橋工科にもすごく大きな松の木が何本もあるんですけど、うん、あれももうみんなあの基本的にはこの陸軍が来た時に植えたものなので、まあ、120年ぐらいのですね、うん、あの樹齢というのが、まあ、あの正直このキャンパスさらに南のですねあの南部中学、まあ、高知緑地も含めてですけど実習館、あの豊橋老学校をで豊橋工科あたりですねもう何百本と植わってるので、本当に一つの大きな森っていう形でですね、うん、一連の、まあ、キャンパスだけじゃなくて本当に大きな森っていう形でこの辺、うんなってて、今本当に文教地区な感じでですね落ち着いた雰囲気になってて、あの私としてもとても気に入っているところです、ね、
これもともと陸軍とかがこう使ってたっていうんですけど、その陸軍 の, その跡地がこう学校になるっていう文化はもともと全国的にそういうのは当たり前だったんですか。
そうですね、まあ、軍隊って基本的に広い敷地を持つの で,、うん、であといいところを大体占めるんですよね、名古屋の師団の本部は名古屋城でしたし、豊橋も18歩兵連隊は吉田城の跡地というところでは、まあ、場所でいうとすごくいい立地というところで、まあ、戦争が終わりますと軍隊は完全なくなりますので、その跡地利用がいろいろ問題になって、まあいろいろ変わってはいるんですけど、学校が入ってきたっていうことがかなりあってですね、有名なとこだと弘前大学とか、うん、あと岡山大学で東北大学のキャンパスになってるところもあったりしますけど、愛知大学はやっぱり1946年ですね、もう戦後すぐの時に まあ、上海にあった東亜道文商院大学 の、 あの関係者とか学生さんなんかが、まあ、あの入れてですね、まあ、犬切り地みたいな形で、うん、あのできているので、やっぱり軍隊の時の施設美をそのまま使ったという歴史があってですね、今日もやっぱりすごくそういう遺構が残ってる。他の大学もいろいろ見て回ってみたんですけど、まあ、間ほど残ってるところっていうところは、うん、あのすごく珍しいというものですね。
その今こう見える景色だと、どれが残り物になってるんですか、残り物って言い方は分かんないですけど
ですね、今あの生協っていうか、あの間のですね、はい、あの愛知大学前駅の目の前にいるんですけど、はい、すぐそこに見える副門ですね、
はい、
これはあの、まあ、副門っていうのはもともと師団 の、 あの正門が師団本部の方の、うん、建物のところが正門だったので、こっちは副門という門になって、まあ、名前からしてあの軍隊時代の名残ですけど、そこ の、 あの門のですね、石とかあの、はい、作り自体もこれ軍隊時代のものそのまんま使って
そうっす、ね、
いますしね。
今こう初めてこうがっつり門をしっかり見てみたんですけど、確かに昔の名残感がすごい残ってます ね、
そうですね、なんか質実合憲って感じで、なんかあの大学って感じではなくて、
ではないですね、
であとはこの目の前にですね、あの福門入るとすぐそこにあの、はい、とまあ、あの松の木が生えてる丸いものがあるんです。これ軍隊時代ロータリーで、うん、あのまあ、軍隊もまあハイカラなもんで車がですね当時使われてたので、もうこの門入ってここにロータリーがあってですね、この松が今生えてるところはこれもともと神社があったところ、
神社があったんですか、
やっぱりあの、まあ、当時ですね国家神道っていうのがありましたので、うん、あのまあ、軍隊のところには大体神社が鎮守として置いてあるというので、うん、まあ、もう今影も形もなくなってますけど、うん、ただ、まあ、あのこの形自体はそのまま残ってるっていうようなものっていうのが、まあ、学内だからこういう感じの丸いですね、うん、あのなんかあのロータリーの跡地みたいなものっていうのが何箇所も、
確かになんか不自然に丸いものありますよね愛知大学キャンパスって
そうあります、
何 の、 あのセンスなのかなと思ってたんですけど
あれは
昔の
もともと軍隊 の、 そ、 の、まあ、その軍隊にとっての、 あの有用性によって作られているもので、なんかデザインがどうことではなくて、そういうもの
めっちゃ面白い話ですね、これ、まあ、普通に生活してはそれ気づけない話なんで、そういうのを掘っていくとやっぱ楽しいですよね、
そうですね、あのやっぱり、うん、あのこのまあ、近年もですね文学部の先生方で、あの、まあ、あの日本史の先生方なんかを中心にですね、このキャンパスとかその周辺の歴史を掘り起こそうっていうのをやったんですけど、やっぱりあの全然分かってなかった、我々が分かってなかったこととかが新しく分かってきて、
で、まあ、今もなお、
今もなおここから見えますけど、あの正面に見えるのが、はい、あの陸軍の第60連歩兵連隊の将校詰所で、まあ、あれも110何年の建物なんですけど、その手前にですね、うん、手前右側にあのこんもりした丘が見えるんですけど、
はいはい、あれしてますね、
あれはあの私が大学に来た時は あのあれが古墳だという伝説がありまして、もともと古墳があったわけじゃなくて、なんかあの愛大の学生さんとか教職員が昔からあの以前発掘した豊橋市の古墳を、まあ、移築したもんだっていうふうに語り継がれてきたんですけど、ちょっと考えてみたらそんなも移築するのってすごく大変なわけなので、まあ、いろいろ資料を掘り起こしてみたらですね、もともと軍隊時代にあそこはあの庭園だったんですね、日本庭園で、あの将校の詰め所のまあ目の前なんで結構いいところということで、あの庭園になってて、あそこに築山があったっていうのが分かりまして、もともとだから庭園の築山だったところに、あの古墳の石室の石とかをですね持ってきたっていう、それはあのあの学生さんとかが発掘して、でそのまんまそれが失われるのは惜しいので、あの、まあ、このさっき通ってた豊橋鉄道厚見線でガタンゴトン、なんか 石持って乗ったらしいんですけど、
すごい
石持って乗って、よいしょってそこになんか置いたっていうので、まあ、だから古墳中のは嘘じゃないんですけど、もともとの形とかはあの軍隊時代の築山で、それにあの古墳の戦後発掘した古墳 の、 あの石を乗せて、まあなんかあのなんか懸体なもんにしたっていうのとかが、あの、まあ、分かったのはしかしあのこの日本史の先生の研究によって、うん、もうこの 2,3 年で分かったものなんかで、
ここ 2,3 年の発見ではあるんですか、
ね、そうなんですね、だから ずっとだから謎の山だったんですけど、なんかそういうのが分かってきたみたいな感じで、まだ分からんことの方がすごくたくさんあってですね、あの
そもそもがこう敷地広いじゃないですか、さらにここからまだまだ新しい発見が出てくるってことですよ ね、
そうですね、
今日はねこの豊橋キャンパスの歴史をこう近藤先生に語ってもらってるんですけど、まあ、正直今日で終わる話じゃないです ね、
そうですね、
シリーズ化しないと、
また5年後ぐらいになると、ね、うん、ごめんなさい5年前言ったこと間違ってましたみたいな感じですね
また新しい発見もってなるん で、ね、ちょっとこれシリーズ化期待ですね、これは、
ね、
まあ、最後この締めとなるんですけど、今回豊橋キャンパスの歴史を語ってきましたけども、改めて近藤先生が思う 思うこの豊橋キャンパスの魅力っていうものはズバリ何でしょうか。
やっぱり一つは歴史があります、うん、でこの100年も学校であり続けた土地っていうのにはやっぱりなんかすごくですね学問の匂いみたいなのが染みついているんですね。もうこういう本当に昔からですね使われてきたキャンパスっていうのにはもう他にはないようなですねそういう空気感っていうのは残ってて、で今はもちろん新しいですね図書館建物もですねすごく大規模なのを建てておりますので、まあ本当に歴史の蓄積っていうのを感じることができるキャンパスっていうのは他にない魅力だというのは本当に感じて、このキャンパス大切にしなきゃなと本当に思ってるところですので、ぜひみんなとね学生さんと一緒にまあこのキャンパスで学んでいきたいなみたいなことを思っております。
はい、ということで今日は愛知大学豊橋キャンパスのオープンキャンパスにお邪魔をしまして、近藤先生と、豊橋キャンパスを見ながら豊橋キャンパスの歴史についてねお話をしてきました。近藤先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイライン、アイライン、アイライン、アイライン、アイライン、
こちらアイライン、アイライン文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイライン、アイライン文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。